시티 인포메이션
三田な人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報三田の三田な人というコーナーに掲載されました方にお話を伺ってまいります。この三田な人というのは人にスポットを当てまして地域の魅力もお伝えしていくコーナーです。本日は松ヶ丘小学校区まちづくり協議会で活動されていらっしゃいまして協議会顧問でもいらっしゃい、また防災リーダーとしてもご活躍の菅野秀孝さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ改めて自己紹介ちょっとしていただけますか。
はい、私は菅野秀孝と申します。川崎に住まわせていただいて、30数年経っております。
はい、
はい、今年で70を超えています。
そうですか、はい、ありがとうございます。ちょうどご紹介でその顧問してらっしゃる松ヶ丘小学校まちづくり協議会、
はい、
ちょっとこれのご紹介もいただけますか。
はい、の松ヶ丘小学校をですね、主体として、
はい、
その近隣の地域でですね構成されておりまして、
はい、
友ヶ丘であるとか、杉ヶ丘、川除、大原、はい、から大原草園、そして東海マンション、はい、この辺りが一体松ヶ丘小学校区の町づくり協議会の地域になります。
そうなんですね、はい、なんかこう地域をイメージしていくとなんかこう三田市を凝縮したような雰囲気のような気もしますね。
そうですね、この地域はね、
うん、
どちらかというと農村プラス、
はい、
その後から入ってきた新興住宅、こういったところがですね、混在しているという地域ですので、
はい、
ちょうど三田の縮図のような形です ね、
そんな感じがしますね。
はい、
それから防災リーダーもしていらっしゃるということで、
はい、
そのあたりのお話も何かこう動きとしてございますか。はい、
そうですね、この防災リーダーの会もね、これが、始まってですね、
はい、
約16年になるんですけれども、
はい、
もともとは11人ぐらいからスタートしたものが今は93名の会員さんと。
すごいですね。
はい、三田市でですね、防災に関わる方々、こういった方々がですね一生懸命皆さんと共にね、地域を良くしていこうと、
はい、
防災もっともっとね、減災も含めて、広めていきたいなということで活動をしています。
じゃあ後ほどこのあたりも詳しく伺っていきますが、はい、1月にその防災訓練もされていらっしゃいますね。これはどんな様子でしたか。はい、
そうですね、今まで、コロナの影響でねなかなかちょっと実施できなかったんですけども、
ね、
やっとできたという、
はい、
地域を挙げての訓練になりますので、学校の生徒さん自体はね少ないんです、はい、128人ぐらいなんですけどね。
現在そうですか。
そうなんです。
はい、
その方々の保護者の方々、それから地域の方々、皆さんがお集まりいただいてね、350名を超す人数の方々が、はい、いろんな訓練をしていただいたということになります。
はい、様子をご覧になられていかがでした。
いやね、本当にね、雪がパラつくような時もあったんですけども、なかなかね天候に恵まれてスムーズにことが運べたかなと思いますね。はい、訓練内容は、シェイクアウトって言いましてね、地震想定なので、まず自分の体を守っていただくというところから開始していく、
ぜひリスナーの皆さんにもシェイクアウトの姿勢をご紹介ください。
そうですね、
はい、
要は頭を保護する、
はい、
体を丸めて小さくして、
はい、
揺れが収まるのを待つと。もし机とかあればその下に入ってきちっと机のね足を持って動かなくして自分の身を守ると、こういう体型を地震の振動が収まるまで待つという姿勢になります。
その頭を守るっていうのがついつい忘れがちだけどとっても大事なんですよね。
おっしゃる通りですね、それも一番大事なんです。
怪我をして大きな怪我をしてしまったら本当に取り返しがつかないし、
はい、
後の避難生活も大変ですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。そして、ぜひそのいろんなこう活動されてらっしゃる、ね、きっかけがおありだと思いますので、はい、あの防災リーダーとしてもやってらっしゃいますし、はい、それからあの今最初にご紹介したまちづくり協議会の、はい、このあたりをこう活動していこうと思った原点は何ですか？
あの一番の始まりはですね、私が、企業にちょっと勤めさせていただいてて、はいはい、あの阪神淡路大震災を体験したことですね。
28年前ですね、
はい。激しい揺れがね、私は三段にいましたけども起こって、で会社が京阪神だったもんですから、はい、車でこう移動する、で宝塚も通っていくわけですね。その時にですね、家が潰れて火災が起きている、はい、こういう状況を目の当たりにしてね。
当日動かれたんですか？
もう地震が起きて収まって、はい、すぐに車で出ました。
でも暗い間に。
そうですね。
そうですか、
はい、やっぱりあのその辺私ども会社は大きなあの釜を持ってましたんで。
なるほど、はい、それはご心配ですね。
そうなんです。あの釜にね、あの崩れたりするともう大火災になりますのでね、はいはい、それが電話で全然連絡つかなかったもんですから、まずは行かないといけないということで、はい、あの結構時間かかりましたけどね。
でしょうね、
はい、信号も全部なくてですね、みんな消えてて、はい、土砂崩れもあって、2車線あったところがもう片側もう1車線しかなくなってしまって、ですから車が止まって行き来交代でね、そういうあの人間性も垣間見ましたね。日本人って素晴らしいなと。
あの時言われましたね、はい、皆さんからね。
もうね、我がというのがないんですよ。譲り合ってね、あの素晴らしいなと。やっぱり日本人って素敵だなというのをね、改めて実感した時でもあります。
ああいうこういざという時におっしゃったように人間性が出ますね。
そうなんです。
逆にその時に私を守ってくれなかったと言って、なかなかの震災離婚というのもちょっと聞いたことが
おっしゃる通りでね、そういうのも聞きました、
ね、そうですね、はい、いろいろとやっぱりこういざという時に人間性が出るというのをご経験もされながら、
で、ね、
で会社に疲れて、はい、それから、なかなか大変な、もう阪神会にいらっしゃる方皆さん経験があるので ね、あのお分かりだと思いますけど、はい、それがきっかけ。
そうです。やっぱりね、はい、その復興もやっていかないといけない。
そうですね。
で企業をどうやって、ね、存続させていくかということも考えていかないといけない、うん、私たちはその一つの会社の中のね、駒ではあるけれども、やっぱり自分に課されたものが何かということをまず感じ取って動いていくということが大切かなと、その辺からやっぱりこれは皆さんにも、ね、知ってもらいたいなと。
あ、そうか、はいはいはい、
やっぱりお伝えするのがね、自分の役割かもしれないなと思って、定年退職前ぐらいにですね、
はい、
あの神戸に人と防災未来センターにあります
よね。ございます、はいはい、
あそこで展示解説をちょっとさせていただいていたと。
ご経験されてるから、
はい、
生の声としていわゆる語り部ですよね。なるほど。
それを5年近くちょっとさせていただきながら。
5年間もされましたか。
はい、で、会社を定年退職してから、新たにあの防災リーダーの会というのがありますので、
はい、
その防災リーダーの講習を受けて、三田市防災リーダーの会に加入させていただいたと。
これは県単位で取れるんでしたかしらね、防災リーダーというのは。
全国にあってですね、兵庫県で、はい、当時はね、三木の防災センターのところでしてただけなんですが、今は阪神あの県民局なんかでもやってますよね、
はいはい、
ですからいろんなところで今は、学ぶことはできます、はい、
これをどのぐらいの期間かけて。
私が受けた時は半年間。
あ、はい
はい、土曜日にね、毎週こう
毎週土曜日に半年間お話を聞きに行かれて、それはもう座学ですか、実践とかもある、
ね、実践も見学とかそういうのもありましたけど、はい、基本的には座学が多いですね、
うんうんうん、
はい、
でそれを半年間修了されて、はい、で卒業し試験のような感じで、
ね、卒業試験があって、はい、それを、ほとんどの方が通られると思います。
あ、そうです、
はい、というのがみんなね、自分の意思で行かれてる方の方が多かったんです、最初の頃は、
はい、
ですからそういった方々がどうやって自分たちの地域の安全を守るかということを考えておられる方々ですから、やはりそのモチベーションは高いと思いますよね。
そうですね。それに知りたかった情報をもらえるので、
そうです、そうです。
もう吸い込んでいかれるわけですね、 あ、そっか。だから受け身で覚えなきゃダメとかよくある、ここは試験に出ますよ、そうですね、なんていう状況ではなくて、
はい、
あ、そうすればいいのかとか、はい、こういう知識があるのかって、じゃあもうご自分の中に取り込んでるから、もうそれをこう書くだけでいいということで。
そうですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
でそれを取られて、はい、それから活動の中でどのように持っていかれましたか。
最初はリーダーの会で先輩の方々について、
はいはい、
少しずつ、一緒にねさせていただくようになったんですけども、
うん、
まあ、そのうちにね自分でもできるようになって、
はい、
じゃあ地域松岡高校で何かできないかなということで、自分の自治会の中でのね、
はい、
防災組織も立ち上げて、
すごい、それ
はいいですね、そういうのをこうやりながらね、
はい、
少しずつ地域に根ざしたことをやっていけたらなと考えて活動をしています。
立ち上げられた時の皆さんの反応はいかがですか。
やっぱりね地域性があってなかなかね思うようにいかない部分もありますよね。
特に三田は大きな災害がなかなか過去に起きていないこともあって、もう少し まだ大丈夫かなっていうところもあるようにも聞いてますけども、
そういうね考えの方の方が大半を占めてた状態ですね、
はい、
ただ皆さんにも僕お伝えするのは、いつでも災害が起こったらね、今まで体験したことがない、それから自分のね親からも聞いたことが一度もなかった、しかし起こっているっていうのが現実っていうことを ね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり皆さんにお伝えしていかないといけないなと思ってます。
増えてきましたからね、そういう状況が ね、
はい、
すると私は東日本大震災をもうリスナーの方はまたかと思ってらっしゃるかもしれませんが、
はい、
旅行先で、
はい、
地震に遭ってしまったんです。
あら、それもまたすごいですね。
東京のホテルの17階で、
あ、じゃあすごい
超
地震でね、そうですそうです、体験されてますよね、
だから皆さんもそういうことも三田にいらっしゃったらないかもしれないけど、お仕事で行かれた先、はい、お子さんが修学旅行に行かれた先、はい、どんな場面であるかわからないから、
はい、
やっぱり知っておく、どうすれば動けばいいのかってことを分かっておくっていうのは決して無駄にはならないですよね。
そうですね、
はい、だからそれは月一度の気軽にマイ防災という時間で皆さんにもお伝えするところもあるんですけど、はい、やっぱり我がことにこう落とし込まないとなかなかなんとかなるだろう、今じゃないだろうってついついこう先送りになりがちですよね。
やっぱりねそれが一番なんですよね、うん、やっぱりね自分ごとに捉えるというね、このことがね言葉は簡単なんですけどね、やっぱりね実行するっていうのがね本当に難しいんです、で皆さん頭で分かってるんですよ、だけどもやらないのが現実です、だからどうやったらね皆さんがこの手をね差し伸べてもらえるのか、はい、そこがね私たちはこれからねいろんな活動で皆さんにお伝えするしかないんですよね、
分かるとできるは違うって、
ね、そうなんですよね、
よく言われますからね、はい、
もう皆さん分かってらっしゃる、はい、
ねえ、じゃあ自治会では年に一度ぐらいいわゆる防災訓練みたいなのを自治会としてもされてらっしゃるんですか。
僕がこの町協入ってからは、
はい、
自分の地域ではちょっと町協と一緒にね、
はい、
やりましょうと、
で
他のイベントはいろいろやります。で防災についてはね、その個々にするんじゃなくて町協でも全部やっちゃいましょうよと、いう形にしてますけどね、
はい、
だからこういうところでやるので皆さんお集まりくださいという手法を取っていきたいなと考えています。
その時のこう参加率というか皆さん方のこう姿勢とかどんな感じですか。
そうですね、まだまだ不十分なんですけども、これをね核としてどんどんどんどん広げていけたらなと思ってますけどね。
お子さん方っていうのは割とこう本当に柔らかい頭できっとこう吸収してくださるから、小学校なんかにもそんなお話もしに行かれたりされるんですか。
そうですね、三田市で行われる、ね、防災訓練、学校ごとのもありますし、地域となり連帯してするのもありますし、そういうところに防災リーダーの会として、ね、参加をさせていただいて、子どもさんとそれから保護者の皆さん方と一緒に、ね、訓練をさせていただいてます。
ありがとうございます、はい、じゃあもうちょっとそのなんていうのかな、町協のこともお伺いしたいんですが、まちづくり協議会、
はい、
これはどういう方々がこう組織されてますか、集まってらっしゃる。
この松川湖の部分はね、本来は自治会とは別に立ち上げるというところが結構多いんですよね、
はい、
ところが、松川湖の場合はほぼ 同体という形になっています。
はい、
はい、どちらのやり方がいいか悪いかはまた別として、
うん、
やはり理事会では個々の理事会ではできないことをね、全体を通してまちづくり協議会でやりましょうと。
小規模ではできなかった。
そうです、
さっきおっしゃった防災訓練なんかまさしくそうですよね、はい、広範囲ですからね。
そうですね、そういう形でやることをやろう。例えばイベントもそうなんですね。個々ではできない部分でも大きなキャパではできる、そういったイベントも含めてね、やっていきましょう。それからみんなの集まる、ここだったら犬が集まらないからできないこともありますよね、はい、それを町協全体でやっていってですね、町の活性化を図っていこうという趣旨でここはやってますね。
あ、そうなんですね、はい、ということは自治会の役員さんとかそこにこういらっしゃる皆さん方がご一緒に入っていかれて、
そうですね、
そうですね、
だからここのね、理事会の会長さん、はい、全体のね、それがまあ町協の会長もされてるんですが、
まあ、
古田さんってご存知かも分かりませんけども、その方が先頭に立っておられますので、ね、ですから、お力添えできることはどんどんどんどん私たちもさせていただくということになります、
この活動が始まってやっぱ雰囲気変わりましたか、地域の町協としての動きができてから。
どうですかね、その辺はね、私もあまりこう体感しているところはないんですけども、
はい、
ただ今までお会いできなかった人たち、校区のね、別の区域の方々とお会いできて、またご一緒できる、これはね、人とのつながりがね、できるということなんで、ある意味、はい、私にとっては素晴らしいことです。
人と人がつながるってのはやっぱすごく大事にされてらっしゃると、この三段な人の、はい、記事にもございましたけど、やっぱそこはものすごく実感されるところです。
そうなんですね、防災もそうだし、はい、やっぱり地域がつながることによって人がね、笑顔で接する、これはやっぱり一番大切かなと思いますよね、だからよく言われます、誰一人も残さずにね、
はい、取りこぼしがないように、
やれよって言いますよね、やっぱりそういうことが少しでも生きてくるようにね、したいなと思ってますんでね、
そうなんですね。今日はちょうど三田防災リーダー の、はい、ベストをご紹介いただいてますけども、はい、割とそれでこうお散歩とかされるんですか。
いや、もうこれはね、一応訓練の時だけさせていただきます。
あ、そうなんですね、はい、
それから三田の防災リーダーの会として、外に出向く時、
活動する時に、はい、そうですか、
はい、
そしてもうそれだけではなくて、菅野さんは三田観光ガイドとか NPO 法人歴史文化財ネットワーク三田にも参加していらっしゃいました。本当にご多忙な毎日送っていらっしゃいますが、この三田法人NPO 法人の歴史文化財ネットワーク三田さんというのは、もう少しだけちょっと詳しく活動をご紹介いただけますか。
はい、こちらの方はですね、平成10年に三田市の教育委員会、
はい、
こちらがボランティアの養成講座をさせていただいたと、
はい、
その時に、参加した人たちが、11人でね、文化財ボランティアサンダーというのを結成されたのが始まりなんです、
はいはい、
それから10年後にこの NPO 法人歴史文化財ネットワークサンダーに、設立されて、
はい、
それが現在に至っているということになっております。
はい、今はどのぐらいいらっしゃるんですか。
今はね、50名強のね、
はい、
会員様が参加させていただいて、
それ
で、まあ、三田の歴史、
はい、
それから文化財、
はい、
こういったのを理解を深めていただこうということで、
はい、
学習支援とか情報発信などを、させていただいて、やっぱり地元の子どもたちに郷土愛を育んでほしい、それから地域の人たちにはやっぱり郷土の歴史をね、もっともっと知っていただきたい、こういう活動をしながらですね、それを三田から外の市外の方々にもですね、広めていきたい、それがひいては三田の活性化につながるんじゃないかということでね、活動をさせていただいています、
そういう皆さん方発信されたものをいろんな形でこう受け止められた方が、あ、三田行ってみたい、今度ちょっとそこを覗いてみようかなという、そんな中の流れで、3月と言いましたら、やっぱりおひなさま。
そうです ね、
はい、このあたりもいかがでしたか。もう終わりましたね。
一応ね、4月の上旬でね、はい、終了させていただいたんですけども、多くの方にね、お話 ご見学いただいてね、楽しいお話をね、いろいろ聞かせていただきました
そうですか、はい、千佐子さんなんかも来られましたか。
子どもさんも来られましたし、やっぱりね、いろんな広報をしたもんですから、遠くの方々も来られて、はいはい、楽しんでいただけましたね。
見事なおひな様がね、はい、展示されてるんです
ね。特に江戸時代の茎のね、お殿様の、はいはい、最後のお殿様高橋さんの、からお孫さんにね、こう伝わっていったおひなさんが、ふるさと学習館と、はい、それから旧茎家住宅資料館、両方にね、展示をさせていただいていましたので、これがね、とても好評でしたね。
みやびな御殿作りという、見たことのないね、はい、
なかなか今はね、これもね、おひなさんって年代ごとにね、すごい変わっていくんです、はい、
そうですね、お顔がかなり変わりますね、
はい、そうです、おっしゃるとですね、顔立ちも変われば、その飾り方も変わっていくと、はい、いろんな形で新郎飾りから始まってね、そしてそれがどんどんどんどん広がっていくんです。大正時代になると源氏、枠飾りというような屋根のない源氏絵巻物を表現したような飾り方があって、
それまでは屋根があったんですか。
新郎飾りというのは屋根も何もなしで、お二方だけ並んで、その後ろに屏風、はい、そして毛線の畳の上に毛線を引いてね、する飾りが多かったんです、それがそういう形に変わっていく、はいはい、そしてそれがだんだんとね、神殿作りとかいうのに変わっていて、昭和の20年30年代ぐらいはものすごいきらびやかな、豪華な花飾りがあったんですね、それが、昭和の30年40年ぐらいからですね、はい、七段飾りが表舞台に出てくるという。
あ、なるほど、はい、でやっぱ住宅事情でしょうかね。
そうですね。で現在ではまたね、ケースに入った新郎飾りが流行っていると。やっぱりマンションにね、お住まいの方々だから時代の中で変わられていく、それからおひなさんの顔立ちもね、すごい変わるんです、
そうです。
今はね、こうまつげにギュッと、はい、目がパッチリしたね
そうですか、
おひなさんがいらっしゃったり、はい、僕は知らなかったんですけどね、この頃なんか化粧をされたね、はい、おひなさん見たことあるということをおっしゃって、びっくりしましたけどね。
あ、そうですか、
はい、ですからお顔立ちも様変わりさ、
ね、
はい、
でこう髪型と江戸とまた大リビナとおひな様の位置がね、違うというのも ね、聞いたこともありますし、ね、
いろいろ諸説あるんですけどね、昭和天皇即位の時の、それを習って、要は東から、時代に、ね、東京の方からこう現代風になったというのもあれば、京美奈は昔のまま逆っていうのもあって、はい、
ね、
ですからどちらがいいとか正しいとかいうもんではないんですけども、まあ、いろんな飾り方が ねできているというのがあります ね。
おひな様一つとってもこれだけお話をお伺いできるって、
そうなんですね、
寄せてもらった方は楽しくきっとお話聞かれたでしょうね、
はい、やっぱりね、展示説明なんかもね、させていただいた時期があるんですけども、やっぱりお越しくださった方々がね、それぞれやっぱり来てよかったとおっしゃってくださったんでね、もうそれが何より嬉しかったですね
そうで
し
ょうね、はい、もうすごくたくさんの数の方々とお出会いされてらっしゃるでしょうね、今の活動を通じて。
あ、そうですね、少しずつですけどもね、いろんな方々、全く私 の知らないような方々がね、来て、はい、自分それぞれのね、思いを語っていただくというのがあって、それはまた新鮮でね、こういうことをさせていただくからこそ聞けるのかなというね、はい、いろんな楽しみ方があるもんですよね。だからやっぱり人は人と会うべきやなと思いますね。
そうですね、
はい、
少しずつコロナの状況も変わってきましたので、
はい、
これからまた改めて動きが出てくると思いますが、今後どのように方向性としてご自身は進んでいこうかなと思っていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり地域に根ざした防災、
はい、
これはもっともっと広めていきたいなと思ってますし、
はい、
三田市で行われる防災訓練、こういったことにもね、
はい、
参加をしてね、皆さんとご一緒に、三田市のね、やっぱり、減災、こういったものにつなげていきたいなと考えております、
ね、
それと同じように、まあ、レキネットの方もね、
はい、
いろんな形で ここの三田の良さをね、もっともっと外にね発信していけたらなと考えております。はい、
そのレキネット三田さん、こう今省略して名前ご紹介しましたけど、はい、なんかイベントですか、企画されてることが終わりということで。
そうなんですね。
よかったら最後にちょっとご紹介いただいていいですか。
は
い、
5月の総会の時にですね、はい、先ほどちょっと申し上げたんですけども、はい、まあ、文村が始まって25周年、
はい、
レキネットが始まって15周年、うん、記念行事としましてですね、キッピーモールの6階展示スペースのところで、はい、これもですね、レキネット三田通信というのをですね、はい、ずっと発行しているんですけども、
そうなんですね、
はいはい、まあ、これが今91発行されているんですけども、
すごい、はい
はい、これをですね、パネル15枚ぐらいに集約してですね、5月の19日の金曜日から5月の25日木曜日の約1週間、こちらの方展示を予定しておりまして、
そうですか、
皆さんにちょっと知っていただけたらなと思ってね、
はい
はい、ご紹介させていただいたというわけです。
はい、分かりました。特にニュータウンにいらっしゃる方は三田の歴史にものすごく関心が高いと
伺っていますね。
はい、メンバーの方もニュータウンの方が多いじゃないですか。
もうそうですね、はい、ニュータウンの方がやっぱり、大半以上かな。
そうですか、
はい、
ですからまた改めてお仕事をちょっと一段落された方なんかも、時間ができたから自分の足元を見つめたいとか、新たに来られた方々にも知っていただくいい機会になるかもしれませんね。
そうですね、そうしていただけるとありがたいですね。
5月の19日の金曜日から、ちょっと来月でもうあと1ヶ月以上ございますけども、
はい、
そうですね、こちらで予定されていらっしゃるということで、ぜひまたこの前にもお話をいただけたらと思いますので、楽しみにしております。ありがとうございました。
はい、
今日は松ヶ丘小学校区まちづくり協議会で活動されていらして、協議会の顧問をされています、そして防災リーダーの菅野秀隆さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
三田な人をお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力ご紹介いただきました。次回は6月20日を予定しております。ぜひお聞きください。